さて、今までイエス様がペテロを個人的に取り扱われたということを見てまいりましたが、イエス様はペテロに新しい出発の機会をお与えになったわけですね。じゃあイエス様はどのようにペテロを取り扱い、彼が新しい出発ができるためにどんなものを備えてくださったのか、それを見ておきたいと思います。第一は奇跡です。第二は食事です。第三は質問です。第一にイエス様は奇跡によってペテロを取り扱われました。ヨハネ21:1にテベリアの湖畔でとありましたが、テベリア湖というのはガリラヤ湖のことですね。ガリラヤ湖って言われた方が私たちには馴染み深いです。ペテロをはじめ多くの弟子たちはガリラヤ湖で魚を取って生計を立てていたプロの漁師でした。彼らはそこから人間を取る漁師へと変えられたのです。そのことはルカの5章に詳しく書かれていますね。そのところでペテロはイエス様を自分の船に乗せまして、ガリラヤ湖の沖合まで進んでいきました。するとイエス様はペテロに、網を下ろして魚を取りなさい、ここで魚を取りなさいとこうおっしゃるわけです。ペテロはプロの漁師ですから、一晩中漁をしたのに一匹も取れなかった。こんな日中に、しかもこんなに水の深いところで魚が取れるわけがない、そう思っていました。けれどもお言葉ですから、そう言いまして、ともかくもイエス様のお言葉に従いました。すると大量の魚が網の中に入ってきたのです。魚の方から網にめがけてやってきたようなもんでしょうね。とても一艘の船では網を上げることができません。もう一艘船を呼びました。これを助け船と言います。で、船が2艘とも沈みそうになるほどの大量でありました。この奇跡を見たペテロはイエス様の足元にひれ伏し、船底に頭をこすりつけて叫びました。主よ、私のような罪深いものから離れてください。私は罪深い人間です。それに対してイエス様は、怖がらなくてもよい、これからのちあなたは人間を取るようになるのです、そう言ってペテロを主の働きのために離れてくださいと言ったペテロにイエス様は近づいて、イエス様をご自分のそばに召し寄せてくださったのです。その時ペテロは何もかも捨ててイエス様に従いました。あの時と同じことがここヨハネの福音書21章でも見事に繰り返されているではありませんか。イエス様はペテロをもう一度あの照明の場所、ガリラヤ湖に連れ戻しました。そしてペテロがイエス様の招きに応えたのと同じ奇跡をもう一度なさったのです。ペテロはこの時もあの時と同じように一晩中漁を しましたのに、一匹の魚も取れていませんでした。でもイエス様の言葉に従った時、船の上に上げることができないほどの魚が取れました。ペテロは最初の奇跡の時、イエス様の聖なることを知りました。それに圧倒され、そして自分の罪深さが分かり、ひれ伏して恐れたのです。ところがこの時はどうでしょう。彼は仕事をするので、魚を取るので裸になってやっていました。上着を、ところがあれがイエス様だと言われた時に上着をまとって湖に飛び込んでいます。普通水に入る時は着物を脱ぐもんですよね。出てきたら着るもの。ペテロはまあまるで逆さまなことを、逆のことをやっています。ペテロの心の中には聖なるイエス様の目から罪深い自分を少しでも隠したい、そんな思いがあったんでしょうね。人はイエス様が聖なるお方であることが分かると 自分の罪深さに気づきます。イエス様に近づきたいんですけども、自分の罪深さがイエス様の光で照らされてしまう、それが嫌なのでイエス様に近づかないという、そういうことも私たちの心の中にはあります。しかしその時にへり下って自分の罪を認めるならば、私たちは救いに至る悔い改めに導かれます。聖なるお方が罪深いものに触れてくださる、その罪を許してくださる、清めてくださる、ご自分のもとに引き寄せ、ご自分の働きのために使ってくださるという恵みを体験します。預言者イザヤがその体験をしましたね。イザヤをはじめとして聖書に見る信仰者たちは皆同じ体験をしています。皆さん、これが信仰の原点です。イエス様はペテロをこの信仰の原点に奇跡を通して連れ戻されたのです。この時取れた魚が153匹、153というのは随分中途半端な数ですし、ミステリアスな数字ですね。何のことだろう、皆さんの心の中に疑問があるでしょう。いろんな答えがあるでしょうが、私はこれは古代での魚の種類を表した数だとそう思っています。現代の分類では魚介類というのは2万から3万種類に分けられていますが、古代の人々は魚を153種に分けたのです。魚の種類と同じ数の魚153匹が取れたということは、ペテロがこれからあらゆる国々、すべての民族、さまざまな国語の人々に福音を語り、そこから救われる人々が起こされる、そういうことを示唆しています。おそらく主な言語というのは135ぐらいでしょうね。主な民族というのもそうでしょうね。ほぼ世界中のすべての言語、人々、カルチャーの人々、そういう人々にペテロが福音を伝えるようになる。人間を取る漁師にしようとおっしゃったわけですから、魚は人間を表すわけでしょう。このことはペンテコステの日に実は成就しているんです。もちろんそれ以後今に至るまで成就し続けているのですが、最初の成就がペンテコステの日にあったと思います。ペンテコステの日にユダヤに集まっていた人はパルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレニに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人、またクレテ人とアラビア人、使徒の働きの2章に書いてありますね。ペテロはこうした世界の各地のさまざまな人々に立って福音を語った。皆さん、道に迷ったらどうしますか？大体男性は道に迷っても、ちょっとすいません、道を教えてくださいってなかなか聞かないんだそうですね。女の方は自分で地図を見てなかなか行けない、地図のどっちが北でどっちが東かわからない、そんなことを書いた本がありましたね。地図の読めない女性なんて、 GPS っていうのはそのために作られたのかなと思って、男性よりも女性の方が愛用しているかもしれませんが、道に迷ったらどうしましょう。迷う前にいたところに戻ればいいんです。信仰の歩みの中でも私たちは人につまずきます。教会での奉仕のストレスに潰されそうにもなります。思わぬ罠に落ち込んで主の道を踏み外すことがあります。そんな時はイエス様がちゃんと言ってらっしゃる黙示録で、どこから落ちたかを思い出しなさい、そしてそこへ戻る、原点に戻るのです。旧約聖書で悔い改めを表す言葉いくつもありますが、その一つよく用いられているのは 変えるという言葉です。神様はイスラエルのために何度も子供たちを帰ってきなさい、イスラエルを帰ってきなさい、ユダヤを帰ってきなさい、そのいうふうに語っていらっしゃいますね。帰ってきなさいというのは悔い改めの招きだったのです。私たちが悔い改めるということは変えることです。信仰の原点に変えるのです。そこから私たちは新しい出発ができます。悔い改めなしに出発はありません。自分の罪と至らなさを示され、恐れおののいて神様に許しと助けを請うたあの日、聖なるお方の前にひれ伏し、主であるお方に自分を捧げたあの時、誰もがその時を思っています。その時に変えるのです。新しい出発はその原点から始まります。第二にイエス様はペテロに食事を与えました。ペテロは夜通し働き疲れ空腹でしたから、イエス様がペテロに与えた食事、本当にそれは彼を元気づけるものになったでしょう。しかしイエス様がペテロに与えた食事は単に空腹を満たし体に元気を与えるだけのものではありませんでした。それは三度も主イエスを否んだペテロがその罪から許され、再び使徒としての使命と力を授けられる、そのための和解の食事でした。古代では今まで敵対していた二人が仲直りをするときには共に食事をしました。そして和解を確認し合いました。一緒に食事をするというのは仲直りをしたという意味なんです。イエス様はしばしば罪人たちと呼ばれる人たちと共に食事をしました。ある人たちはそれは単なるパーティーだと言うかもしれませんが、イエス様はそれを単なるパーティーとしてやったのではないのです。聖なる神様と悔い改めた罪人との和解の食事だったのです。罪の許しを喜び合う交わりでありました。旧約の生贄にも和解の生贄というのがありますね。それは捧げたものを神殿でみんなで食べるんです。本当は焼き尽くして神様に捧げきるんですけれども、和解の生贄の場合はそこで食べることを許されるんです。そのことによって神様の許し、神様との和解を喜びました。イエス様が罪人たちとなさった食事もそのような食事です。イエス様ご自身が神殿なのですから、そのイエス様の神殿の中で和解の食事、和解の生贄が捧げられたんです。イエス様はペテロにもそのような和解の食事をここで提供されました。ペテロはイエス様を否んだあの時からずっと打ちしおれていました。イエス様が復活されたというのに、その魂にはまだ喜びも力もないのです。しかしペテロはこの時の食事によって体の元気を取り戻しただけではありません。その魂が癒され力づけられたのです。ペテロを和解の食事に招き回復させてくださった主イエス様は、同じように私たちをも和解の食事に招いてくださっています。黙示録 3-20、 見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。復活の朝、イエス様はペテロたちにパンと魚をお与えになりましたが、今日の私たちにはイエス様はパンとブドウ酒をお与えくださいます。そうなんです、聖餐のことですね。主の晩餐、聖餐、それはイエス様が私たちにくださっている和解の食事です。聖餐はイエス様が十字架の上で成し遂げてくださった贖いの実です。パンはほんの一かけら、ブドウ酒もほんの一口です。それで私たちの 肉体の空腹が満たされる、渇きが癒されるというわけではないでしょう。それには足らないかもしれません。しかし悔い改めと信仰を持ってそれに預かるなら、聖餐は私たちの魂を癒し満たす主からの食事になるのです。主の慈しみ深いことを味わう素晴らしいひととき、そこから新しい歩みを始める原点になるのです。洗礼は信仰の歩みの確かに原点ですね。でも残念ながら洗礼は一生涯に一度です。けれども聖餐は何度でも繰り返される。自分は洗礼によって罪許されたのに、また罪を犯してしまった、そう嘆く真面目な信仰者に聖餐が繰り返されるというのは恵みです。まるで再洗礼のような、そのような恵みを聖餐でいただける。イエス様は聖餐の旅ごとにあの十字架を私たちに示してくださいます。私たちに和解の言葉で語りかけてくださいます。聖餐を和解の食事としてくださいます。聖餐を終えて世の中に戻る私たちに、 Go in peace、 平安のうちに行きなさい、そう語りかけて私たちを送り出してくださるのです。レーシングカーはコースを何周かするたびにコックピットに入りまして、チューンアップしてもらう、タイヤを取り替えたりして、またレースに参加します。そのように、多くの教会ではおそらく月に1回、あるいは2月に1回、あるいは毎週なさる教会もあるかもしれませんが、信仰のレースを守る私たちに、月に一度やってくる聖餐、それは本当に私たちがリフレッシュされる時なのです。第三、イエス様は私を愛するかという質問をペテロになさいました。食事の後、イエス様はペテロに、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか、そう問いました。ヨハネの子シモン、ずいぶん改まった言い方です。彼はすでにペテロという名前で知られていました。ところがここでは正式な名前で呼ばれています。誰でも、ね、田中さんって言われればはいって返事できるでしょうか。田中久美子さんなんて言われたらちょっと背筋を伸ばしてですね、緊張して返事をしなければならない、そんな気持ちになります。しかもイエス様はヨハネの子シモン、私を愛するかと尋ねられた。ここで使われている愛という言葉は、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、神がご自分の御子を私たちに捧げてくださった、もうくれてやると言ってくださった、それほどに私たちを愛してくださった、実に大きな愛です。深い愛です。犠牲的な愛です。献身的な愛です。その言葉が使われています。イエス様はペテロに真剣な眼差しで、私を心から命がけで愛するのか、こう問われるのです。人は神様に問います。私たち神様にたくさんの質問があります。神様、これはどうなんですか、ああなんですか。神様は一つ一つの問いに丁寧にお答えくださいましたね。その神様は、私たちの問いかけを受け止めてくださる神様は、同時に人にも問いかけられます。私たちはそれに答えなければなりません。人が神に問い、神が人に問いかける、ここに神と人との交わりがあります。イエス様が三度同じことを言われたのは、ペテロが三度イエス様を指定したことと関係があります。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？と言われたのも、ペテロが たとえ全部のものがあなたの上につまずいても私は決してつまずきません、そういったのと関係がありますね。ペテロはイエス様を愛していました。他の誰よりも愛していました。それは本当ですけれども、彼はその愛を貫き通せなかったのです。ペテロはイエス様を否んだこと、自分の罪を知っていましたから、イエス様からそう問われたことで心を痛めました。しかしイエス様がペテロに、あなたは私を愛しますか、そう問われたのは、ペテロの罪を責めるためではありません。彼の心を痛めるためだけではなかったのです。またイエス様が、ペテロを、私はお前を許すけれども、その前にあなたの愛がまず確かになっていなければ、お前が私を愛さなければ私はお前を許せないんだとおっしゃったわけでもないのです。完全な愛を要求されたというのでもないのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わしました。この聖書のお言葉の通り、ペテロがイエス様を愛する以前にイエス様はすでにペテロを愛しておられた。ペテロがイエス様への愛を告白する前にイエス様はすでにペテロを許し受け入れておられた。だからイエス様はペテロに、あなたは私を愛するかと問われたのです。この問いは、イエス様がペテロを愛しているんだということをペテロに知らせるための問いでしたね。子供は時々言います。お母さん、僕のこと好き？お父さん、私のこと好き？それは母親や父親の愛を確かめるためです。でも、そういう尋ねることによって子供は、僕お母さん好きだよ、私お父さん好きだよ、そういうふうにして自分の愛を伝えているんですね。誰も自分が好きでもない人に私を愛しているなんて聞く人はいません。あなたは私を愛しますか、イエス様がペテロに問われたこと、そのことによってペテロは、ペテロ、私はお前を愛しているよ、私はお前を許しているよというイエス様の呼びかけの声を聞いたのです。本当の愛はいつも双方向です。片思いっていうのは本当の愛じゃないでしょ。神様は私たちを真剣に愛しておられるので、神様は私たちに、私を愛するのかと問われるのです。ペテロは、私を愛するかという問いかけに、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えています。一見して自信なさそうな答えですが、ペテロのイエス様への愛が不確かであったかのようにも聞こえますが、しかしイエス様の問いにペテロははっきり、まずはいと言ってるじゃありませんか。これは謙虚ではありますが確かな答えです。以前のペテロはイエス様が、あなた方は皆今夜私の上につまずきますと言われた時、いいえと言った人です。そうでしょ。たとえ全部のものがあなたの上につまずいても私は決してつまずきません。ペテロは自分の弱さを否定しました。そしてイエス様の言葉を否定しました。ペテロは大祭司の官邸の中庭で、いいえ私はイエスを知らない、そういう以前にイエス様のお言葉にノーと言っていたのです。ペテロは、たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、この私は決してつまずきません、たとえご一緒に死ななければならないとしても、この私はあなたを知らないなどとは決して申しません。 これは新改訳聖書にも新共同訳にも載ってません、中尾訳です。この私、ペテロはその時点で自分の弱さを認めていません。私、私、私と私を主語にして語っているのです。ところがヨハネの21章ではどうでしょう。ここではあなたがご存知です。あなたが主語になっています。以前のようにこの私がという気負いはありません。私に限ってはという間違った自信もありません。自分の力でイエス様を愛する、愛し通してやるんだというのではありません。イエス様の許しの愛を受け入れ、その愛に生かされてイエス様を愛する。ペテロはそのことをここで学んでいます。イエス様はこのペテロの答えを受け入れ、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさいと言っておられますね。マタイの16章でイエス様はペテロに天国の鍵を授けました。つまりご自分の教会を治めるという権限を与えになったのです。鍵を預かるというのは王様から全権を委ねられるということを意味しているんです。イザヤ書の中に王宮の全権を委ねられていました羊シェブナという人が退けられまして、代わりにエルヤキムという人が立てられたということが書かれていますね。で、神はエルヤキムについてこう言われる。私はまたダビデの家の鍵を彼の型に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。このお言葉は父なる神様から全権を委託されたイエス・キリストを指します。それと同時にキリストから全権を委託されたペテロ、人たちを指すのです。聖書では牧するという言葉、これも羊飼いが羊を飼うんで何の大したこともないというふうに思われるそうなんですけれども、実は旧約では牧するという言葉は治める、非常に強い権限を持つ言葉として使われています。イスラエルの王たちはイスラエルを牧する者と呼ばれたのです。ですからイエス様はペテロを許し、再び受け入れ、ペテロに人としての務め、それだけでなくこの世の王に勝るすべてのものを委託するという最高の権限を彼にお与えくださった。それほどまでに彼を回復してくださったということを表しています。イエス様は大勢の弟子たちの中で特にペテロに愛を注ぎ、ペテロに与えられた使命、そしてペテロに委ねられた本当に世界でどの王たちも持つことのできないほどの権限というものを回復してくださった。一人を愛してくださるイエス様の愛によってペテロは再出発、新しい出発を許されました。ペテロはこのイエス様への愛に応え、新しい出発の一歩を踏み出しました。私たち一人一人を心に留め導いてくださる主イエス様に、皆さんこの2011年を追いだねする用意はできたでしょうか。主イエス様に、あなたを愛します、この愛の告白をもって新しい第一歩を踏み出したいと、そう願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちの父祖アダムが罪を犯したとき、あなたはどこにいるのかと問いかけてくださいました。その後もあなたはご自分のために帰ってきなさいと呼びかけ続けてくださいました。私たちはこの日、 あなたが御子イエス様を通して私たちに、あなたは私を愛するか問いかけてくださっている、その問いかけを聞いています。私たちは答えます。主よ、あなたを愛します。どうぞあなたの愛をさらに知らせ続けてください。そして私たちをあなたの愛に応えいくものとしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。